鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは鉄道鉄子の部屋、まずは今週オープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、今ですね、まあ、パソコンとか、スマホなどからもですね、指定券の予約ができるんですね。まあ、駅ネット会員って、はい、言うんですけど、これは大変お得でですね、うん、先に申し込むと割引もあるというようなことなんですけど、はい、これも2020年もですね、設定をするということで、うん、JR 北海道から発表になりました。はい、まあ、例えば大空ですね、これがお先に特ダネ、乗車券付き、これ設定がですね3月14日、これの日はダイヤ改正の日なんですけど、はい、この日から6月30日まで、はい、それから9月1日から11月30日まで設定されています。で、この間の乗車をする特急大空にこの先ダネ、特ダネ、このお安くなるということなんですね。はい、で、発売期間は、乗車日1ヶ月前の、午前10時からですから、例えば3月14日の列車に乗りたいなと思いましたら、2月14日の午前10時から、はい、乗車日の13日前の午前1時40分、ちょっとパッとは出てこないんですけど、この日まで、発売しますと。はい、で、設定区間につきましては、釧路と、南千歳、新札幌、札幌の相互間ですね。だから釧路と南千歳間、だから釧路と新札幌間、そして釧路と札幌間、ここに、設定をしますと。はい、で、値段ですけれども、乗車券とそれから指定券含めまして、例えば釧路と札幌の間ですと、はい、9990円なんですが、通常価格、これが50% 割引のお先に特ダネを使うと4990円になります。
安い、
とってもまあ安いんですね。はい、で、これを利用するにはこのエキネット会員限定ということなので、このまあ会員にならなきゃならないんですけども、まあ、この辺の詳しいことはですね、エキネットのホームページですとか、これ JR 北海道さんのホームページからも入っていきますし、こちらを詳しく見ていただきたいと思います。で、予約してですね、じゃあどこで受け取りゃいいかっていうと、釧路駅なんかにですね、改札口の横に指定券の券売機があるんですけど、はい、ここですとか、あるいは緑の窓口等々で、受け取ることができます。で、お支払いは、まあ、どうしようクレジットということになるんでしょうが、こういう商品があります。それからちょっとこれ関連するんですけども、新幹線ですね、北海道新幹線なんかも、このエキネットを利用して、取れますので、ぜひ、チャレンジをしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんのオープニング鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今週と来週はですね、まあ、3月にダイヤ改正を、はい、JR 北海道で予定していますので、そんな話をですねしていきたいと思います。このダイヤ改正っていうのは、まあ、その1年に一遍ですね、だいたい今はこうなんか需要ですとか、それからそういうのがこう変わっていきますので、はい、それに合わせて少しずつこう利用者の方の利便性を、図ろうというようなダイヤ改正です。で、例えば今回はですね、大きな目玉としては、まあ、直接どうなのかな、釧路根室地域の方も全く関係ないっていうわけではないんですけど、快速エアポートっていうのが、はい、札幌と新千歳空港間、うん、とか、あと小樽新千歳空港間とかに、はい、走っています。まあ、これは札幌圏と それからの新千歳空港を結ぶ快速列車なんですけど、これ現在ですね、15分間隔で走ってるんです、
はい、
1時間にですね。でこれをもうちょっとこう、まあ、これやっぱり最近あの北海道に来るお客様が、あの今インバウンドの方含めて大変多くなったということで、これをですね、時刻を見直しまして、約12分に1本、利用ができるようになります。で例えば今はですね、札幌から新千歳空港行きが、10時台ですと、10時5分、10時20分、10時35分、10時50分という、まあ、今4本なんですけど、これがですね、改正後はどうなるかっていうと、10時ちょうど、その後10時12分、10時23分、そして、10時36分で10時47分というふうにですね、こう5本今度なるわけなんですよ。ですからこの新千歳空港までの、まあ、飛行機を利用する方にとっては非常に、はい、便利になります。それからもう一つがですね、札幌発をですね、この5時台のエアポートも、まあ、できちゃうんですね。これはですね、丁寧発が5時30分で、札幌発が5時50分で、新千歳空港着が6時28分というようなですね、早朝型の列車もできるようになりました。それでちょっと話脱線するんですけど、最近私飛行機の時刻表をですね、あんまり真剣になって見てなかったんですけど、
はい、
札幌千歳空港とそれから羽田空港の間に今深夜便飛んでるんですよね。あれなんだっけな、なんか夜中の1時ぐらいに出発するやつとか、
はい、
3時ぐらいに出発するやつがあって、これなんか使いようによってはなんか便利だなと思うんですよね。
そうですね、
なんか宿泊代がこう浮いちゃうのかなと、
は
い、
うんうんうん、
ただの私みたくこうだんだん年取ってくると、なんか待合室っていうか、そういうラウンジでこうなんか、待ってるのは相当苦痛ではあると思うんですけど、まあ、なんか使い勝手があるような感じがしましたですね。まあ、それだけやっぱり飛行機の利用者がやっぱり増えてるということで、
そういうあれなんですかね、海外の接続なんですかね。
それもあると思いますね、はい、やっぱ羽田空港が以前に比べても格段に今国際便がやっぱり多くなってますのでね、はい、ですからこういう便ができてもおかしくはないわけなんですが、まあ、それでエアポートも増えました、
はい、
それでこのエアポートに関する、もう一つのニュースがですね、この今までは停車駅、札幌と新千歳空港の間の停車駅がですね、
はい、
新札幌、はい、北広島、恵庭、千歳、南千歳なんですけども、
はい、
ちょっとこう、もともとこれ快速なんですけども、特別快速っていうのが今度設定をされるんですね、
はい、
これ朝の通勤時間ですとか、あと、夜間帯にですね、まあ、それぞれ、上下2本ずつ設定されるんですけど、これの停車駅がですね、札幌を出ると新札幌に停まります、
はい、
で次の停車駅が南千歳なんですね。で、最後新千歳空港ということで、これがですね、最速33分で、結ぶことができるという、まあ、大変速い、列車なんですね。でこの例えばですね、エアポート66号っていう列車があって、これが札幌発6時56分発なんですね。で、これだと新札幌と南千歳だけ止まって、
はい、
新千歳空港が7時29分発、うん、29分到着と、
はい、
いうことになると、8時台の8時発の、羽田便とかに間に合うようになるわけです、うん、だからこういうですね、まあ、利便性を図ることができますということなんですね。それからですね、ちょっとこれ残念なのか良くなったのかがちょっとよくわかんないですけど、札幌の近郊方、近郊の方たちにとってはどうなのかなと思うんですが、
はい、
区間快速とかっていう列車があるんですよね。 石狩ライナーとかっていう、はい、でこれをですね、ほぼほぼなくして、で、普通列車全部普通列車にするという、はい、確かに途中の駅もですね乗降客結構あるんですよね。まあそんなようなダイヤ改正が、まあ、札幌、発着の方では ありますと、ね、いうことなんですね。じゃあごめんなさい、もう一つですね、4月24日に道南の白老町でですね、民族共生象徴空間、いやウポポイですね、
はい、
アイヌ民族の皆さんの、はい、まあ、歴史等々を、うんうん、まあ、これは本当初めての国立、博物館というんですかね、なるんですけども、これがオープンしますので、最寄り駅 あの白老駅っていうのがありますが、はい、ここに特急北斗を、24本中19本、うんうん、停車を置いて、はい、お客様を使っていただきましょうというようなことになりますね、はい。あとこれに伴ってスズランの指定席をですね1両から2両に拡大するとか、うん、まあ、そういうようなことですとか、それから電気式機動車っていうのはいよいよできます、
はい、
これ一般的なそのディーゼルカーっていうのはエンジンが積んであって、
はい、
で、そのぐるぐる回ってる回転力を車輪に伝えて動くんですね、はい、まあ、これは一般的なんですけども、この新型電気式機動車 H100 型っていうのはですね、ディーゼルエンジンでぐるぐるもちろん回るのは回るんですけど、これで、車輪についてる発電機に電気を送って、
はい、
でそのモーターで動くっていうやつなんですね。でこれだとエネルギー効率がなんかいいとかっていうことなんですが、でこの新しい機動車を小樽とおしゃまんべ間、うん、まあ、これ函館本線 の僕たちは山線とかって言ってるんですけど、ここに投入します、うん、で、これ全ての列車を今多分キハ40型中心にして使ってると思うんですけど、はい、これを全部この H100 型に置き換えますと。でただし、201系の機動車は現行通り、これ201系っていうのはですね、なんと電車と協調運転っていうか一緒に連結してで一緒に走ることができるっていう優れものなんですけど、
はい、
この機動車はそのまま使うということで、なんかその将来的にですね、多分これは今キハ40っていう、まあ、釧路でもよく走ってますけども、
はい、
これをまあだんだんこう置き換えていきましょうと、いうような、新型車両が投入をされますと。ですからこれがまあうまく順調にいけばですね、このキハ40っていうのがだんだん徐々にこう置き換え、うん、ちょっと鉄道ファンとしてはですね、
寂しい
んですよね。なぜ国鉄時代から走ってる車両に、はい、まあ、我々の世代っていうかこの年代は燃えますので、やっぱりその象徴であるキハ40がなくなるっていうのは非常にまあ残念ではあるんですけど、うん、まあ、これもやっぱり時代の流れでありますので、まあしょうがないかなというふうに思っております、
はい、
それからもう一つがですね、そのこれはちょっと悲しいニュースなんですけど、はい、利用の少ない駅を廃止しますというふうに載ってるんですが、これ全部、釧路管内なんですよね。一つがですね、根室線の古瀬駅、
はい、
これ白ぬかと音別の間にある、はい、まあ、山のちょっと中にある駅なんですけど、う
ん、ラーメン屋さんの近くでしたかね。
あ、そうですね、
はい、
そのラーメン屋さんの裏側からどろどろ入ってくるんですけど、はい、この古瀬駅ですね。で古瀬駅はもともと信号場だったんですね、うん、列車の行き合いができる、
はい、
それが、まあ、駅になり、そしてまあ今回はまた廃止になって、信号場としては残りますと、はい、それからもう一つがですね、釧網線のですね南手鹿ヶ駅、
うん、
これは磯分内っていう標茶の駅と、はい、それから手鹿ヶ町の市街地にある摩周駅のちょっと中間あたりにあるんですけど、はい、この南手鹿ヶ駅が、なくなります、
はい、
で南手鹿ヶ駅はですね、駅の関係環球車っていう貨車を改造した、はい、まあ、駅で、ここのですね、まあ、国道が走ってて、
はい、
でそこからこう山をっていうか、まあ、ちょっと坂を下ってっ った正面にこの南手鹿ヶ駅が見えるんですけど、うん、ここをですね、我々のお仲間がですねよく言うのは、以前中村雅俊さんが青春映画に出てきた時に、はい、なんかこう道路を歩ってるような雰囲気があるっていうふうに、なんかそういうなんか懐かしい雰囲気がある、
はい、
駅っていうかその通りだったって言うんですよね。だからそれでなんか見ると、あ、確かになんかこんな坂を中村雅俊さんが、まあ、下ってったか登ってったかはちょっとよく分かんないですけど、はい、なんかそのうる覚えで、あ、間違ってたらごめんなさい、なんかあったような気もするんですよね。
ひょっとしたらひょっとしますね。
そう、ひょっとしたらひょっとするんですけども、はい、まあ、そういうですね、ちょっと残念なんですけども、で最後はですね3月13日の、はい、まあ、金曜日なんですね、あんまり縁起がいい日とは思えないんですけど、まあ、この日をもってですね、この根室線の古瀬とそれから釧網線の南手鹿川が、廃止になります。はい、いうことで、なんか廃止当日はですね、ひょっとするとなんか地元でちょっとイベントっていうんですかね、
はい、
まあ、ありがとうみたいなような、そういうイベントがあるかもしれませんが、その時はまたこの番組でですね、はい、ちょっとお知らせをしたいというふうに、思います。で、あとその他はですね、3月1日のダイヤ改正としてはですね、ちょっとこれ北海道内の特急にとって大きいのがですね、はい、今までスーパー大空とかですね、スーパー北斗とか、はいはい、スーパーって入ってたんですけども、これを全部やめます、これなんでかっていうとですね、なんでこうスーパーっていうのをつけたかっていうと、今多分大空でお話ししますと、今は283系っていう振り子の機動車が、まあ、全部の大空に入ってましたけど、まあ、その昔はですね、導入当時は半分ぐらいしかその振り子式が入ってなかったので、振り子でない特急は時間が遅かったんですよね、はい、でそれで分けるためにその振り子でない列車を大空で、振り子の特急列車をスーパーっていうことで、はい、分けてたんですけど、はい、全部その283系というちょっと早い振り子型になっても、まあ、そのまま名前は残ってたんですね、うん、スーパーって残ってたんですけど、やっぱりちょっと紛らわしいとかっていうようなお話もやっぱりありまして、特にインバウンドの方ですね、
うん、
やっぱり簡単な方がまあいいだろうということで、元通りの、大空、まあ、あるいは帯広十勝ですね、それから函館の間の北斗、
はい、
これも全部スーパーを、外すということになりました。ですからちょっとすっきりした形になると思うんですけど、うん、3月13日はスーパー大空という指定券がこう買えますので、
ああそうだ、
ぜひもし今乗られる方は、その特急券もし必要であれば残しておいた方がいいかもしれません、うん、残すためには駅に降り立った時に駅員さんにちょっとこれ記念で欲しいんですけどって言ったら、なんか無効印とかそんなのをしてもらえますので、うん、はい、なんかそんなことで、あ、スーパーだなと思って入ってるなと思って、残していただければ幸いです。まあこういうことやるのは、まあ、我々だけかもしれないですけど、だから大空は大空、また大空に復活したなっていうのも、それはそれでまた、面白いんですね。はい、はい、それでですね、このその大空なんですけども、はい、ちょっと大空もですね、今回のダイヤ改正でちょっと変化があります、うん、今までは283系っていう振り子型の特急列車を使って全部12本全部283系で、はい、使ってたんですけども、新型のですね、車両261型っていうのを、今度大空にも、投入するということになりました。で、283系がですね、走るのが 上り、札幌方面に行くとですね、はい、新しく261で運行されるのが、釧路が6時25分発の大空2号ですね、はい、それからずっと飛んで、釧路が13時42分発の大空8号、はい、そして、続けて16時12分発の大空10号、うん、で札幌からの列車がですね、札幌発8時51分発の大空3号そして、11時50分発の大空5号、そして、最終の、19時39分発札幌ですね大空11号この3往復がですね、はい、この新しい261になります、うん、まあ、ただしあの編成についてはですね、6両っていうのは、まあ、変わりはないんですけれども、はい、この261はですねグリーン車が、はい、これ1号車なんですね、うん、ですから従来のこの283系はですね3号車ですので、ちょっと変わります。で従来のですね大空の283系の6両編成ですと、そうですねどっちから行こうかな、札幌方面からですね、自由席自由席指定席グリーン車指定席指定席っていう6両編成なんですけど、はい、うん、これがあの自由席自由席指定席指定席指定席で最後がグリーン車というような設定に、はい、若干の編成がこのグリーン車の位置が変わります。
今までこう改札を出て割と近くにグリーン車があったイメージですけども、
真正面だったんですよね。
それがあれですね、はい、後ろの方になるということですね。
そういうことですね、はい、ですからあの東釧路寄りの方に、はい、なるということですね。若干変わります、はい、でこの261はですねあの従来あのスーパー十勝ですね、はい、帯広と、札幌それから札幌と函館のースーパー北斗にも、はい、導入されてた特急列車が今度大空にも投入されるということになっております。じゃあこの話の続きはですねまた来週したいと思います、はい。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道大工の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。